企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード8844東証スタンダード上場コスモスイニシア代表取締役社長高知亮太郎さんにお越しいただいています。高知さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
コスモスイニシアは東京都港区芝に本社があります。ネクストグッド、お客様へ、社会へ、一歩先の発想で、一歩先の価値を、を企業ミッションとして、新築マンション、一戸建て、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、収益不動産の開発、仲介、賃貸管理などを行うソリューション事業、インバウンドをはじめとしたファミリー、グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルの開発運営を行う宿泊事業を中心に展開している企業です。では高知さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
一言で言いますと、不動産会社ということですが、昨今ですね、アパートメントホテルミマルという、ホテル事業を結構伸ばしてましてですね、ホテルの運営等もですね行っている会社あります。もともとはリクルートコスモスという社名でしたが、そこから2006年にコスモスイニシアというふうに社名変更してまして、今はダイワハウスグループの一員として事業を展開しています。で、もともとリクルートコスモス時代はですね、新築分譲マンション、これをメインに行っておりまして、コスモなんとかとかですね、はい、イニシアなんとかっていうマンションをずっと、もう10万戸以上分譲してまいりまして、そこで培った住宅開発、こういったノウハウを使いながらですね、今はオフィスビルやですねホテル、それからマンションでもちょっと賃貸マンションの企画ものとかですね、いろんなものをですねプロデュースして新しい価値を提供しようということで取り組んでいる会社でございます。
ありがとうございます。また後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは高知さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いをいただきたいと思います。では高知さん、生年月日を教えてください。
昭和42年の4月14日、58歳になりました。
ご出身はどちらでしょうか？
出身は愛媛県の松山市の道後というところで、道後温泉にある道後ですね。
ご進学された先が早稲田大学理工学部ということなんですけれども、はい、当時は学生時代いかがでしたでしょうか？
アルバイトして、大学2年生の時はオートバイ、バイクに乗って、で、大学3年になると今度は車を買って、はい、で、結構あちこちにですね、はい、みんなとドライブとかツーリング行って、そういう楽しみ方はしてました。
社会人のスタートというのはどちらでしょうか？
リクルートコスモス、今のコスモスにした当社なんですけども、そこでですね、経理部システム課と。
はい。
まだ当時システムなんていうのはデジタルっていう世界じゃなかったんですけど、いろんな会計システムとか、そういったものを取り扱うですね、経理部のシステム課というところに配属されました。
はい。
経理の後はですね、3年ほど経って、4年目の時に、流通営業ということで、仲介をですね、不動産の仲介、はいはい、住宅の仲介をやる仕事を3年間やりまして、その後、法人を相手とした事業用の仲介ですね、土地であったり、収益物件だったりとか、そういったものを、ちょっと大型のものを扱うような部署に参りました。
そして、現在のお立場に至るまで、どういったことがあったのでしょうか？
とにかく、事件の最中に、リクルート事件ってありまして、はい、その中に、リクルートコスモス入ったわけなんですが、その後バブル崩壊、
はい、
徐々に立ち直ってきて、社名変更までしてリクルートグループから独立したところで今度はリーマンショックと、
はい、
でその時には私も一旦会社再建のために経営企画室の方に移動しまして、はい、2012年ですね、12年の10月に大阪に行きまして、
はい、
4年間、西日本で社長をやって、戻ってきて、その後いくつかの担当を経てですね、社長になったというようなこんな流れでございます。
はい。 社長にご就任されたのが2020年の10月と、まさにコロナ禍の最中だったかと思うのですけれども、当時の気持ちというのはいかがだったでしょうか。
アパートメントホテルミマルを始めてたので、はい、今27棟展開してるんですけど、この27棟もほとんど仕掛かっていましたから
不安ですよね。
不安ですね、もううちのホテルは外国人のお客様に泊まっていただくための特化したホテルだったんで、入国者がほぼゼロ
そうした中でしたけれども、どのようなお気持ちで社員の皆さんと向き合ってこられたのでしょうか。
結構そういう危機に強い会社なのか、みんなよし負けないで頑張ろうというようなことで、みんなで一生懸命ですねやってました。さっきのそのリーマンショックの時ほど、ひどかったわけではなくて、ちょっと先行きの不安が大きかったということでしたので、そこまで社内的にはみんながやばいなっていう状況ではなかっただと思います。やっぱりリーマンショックの時のが大きかったですね。
そうですね。
さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半ではコスモスイニシアについてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの高知さんとの共演をお楽しみください。
御社はこのレジデンシャル事業、ソリューション事業、宿泊事業、3つの柱、これを展開されてるんですけど、まず素業であるですね、このレジデンシャル事業、御社の強みを教えていただければと思うんですが、
弊社でマンション分譲を展開した時期はですね、まだまだ日本にその有料な住宅というものが少ない時でしたので、よりですね、一般のサラリーマンの方でも購入できるような、アフォーダブルな、それでいて質のいい、センスのいいマンションを作ろうということで取り組んでおりましたので、かなり細かいところですね、間取りとかですね、それから部屋の中の設備であるものとかですね、
こだわって
、作ってまいりました。で、10万戸以上ですね、首都圏を中心に、首都圏近畿圏を中心に供給してまいりましたので、一回やっぱり作った中でですね、また振り返り PDCA 回しながら、次々にやっぱりブラッシュアップしていくというようなことで、結構マンションを作るということに関しては強みを持っていると思います。
ただこの住宅市場、本当に今は資材費も上がってるし、働く方の労務費、これも上がってですね、ちょっと新規の住宅供給制限されてるんですけど、御社はこの例えば中古マンションのリノベーションなど、付加価値の高い住宅、やっぱこっちに行ってるっていうことですか。
もちろん新築分譲マンションも引き続き供給させていただいてるんですけど、おっしゃる通りで、なかなかもう住宅も、ある程度の数も揃ってきて、
で
また一時大量に分譲されたマンションがもう古くなっているので、これを買い取ってリノベーションしてですね、新築マンションと違ってリノベーションマンションですと、一個一個で個性的なものも作れるので、いろんなさまざまなチャレンジもできるということで、新築分譲マンションと中古マンションとリノベーションマンションと、両方とも力を入れて供給しております。
あとこのソリューション事業というのは、基本的には収益物件として、ファンドとかに販売するということなんですけど、その中ではこのシェアレジデンスのニアーズとかミッドポイント、非常にユニークな、他にはあまりないですね、この不動産物件、例えばこれニアーズってどういうものなんですか。
これシェアレジデンスということで、シェアハウスとは違ってですね、お部屋はそれぞれが独立してるんですね。
ただベッドがあって、どれぐらいの広さがあるんですか。
これが一部屋がですね、14平米ぐらいなんです、
本当にビジネスホテルの。
そうですね、当然そこにお風呂入れて、何入れて、洗濯機も入れてっていうと、当然もう入りきらないんですけど、そういった共用できるようなものとかですね、くつろぐような場所は別に作ってあってですね、もうお部屋はご自身でお勉強したり、お仕事したり寝たり、ということで作っていますので、アクティブで起きている時間はですね、ちょうど2階が全フロアがですね、皆さんの共有部分になってまして、ここで、みんなと楽しく、お食事ができたり、また自分で集中して仕事するスペースがあったり、また大きいキッチンもあってですね、みんなでお料理したり、パーティーしたりと、こういうことが楽しめるというところですね。
でっかいテレビもついてあるから、そこでみんなで見たり、
そうですね、
スポーツ観戦とか、意外に幅広い年代の方がおられるとか。
そうなんですね。もともとこの企画は、20代、30代ぐらいの若者、が社会人が、あんまり人との深い付き合いは苦手だけど、なんか緩やかにつながって生活できたらいいんじゃないかということで企画したんですけど、いざ募集してみると40代も50代も60代も入ってくると、 年齢層も幅が広いので、うんうん、逆に非常にいいコミュニケーションがですね、うん、また培われてるんではないかなというふうに思います。
そうすると従来のシェアハウスとは一線を画す、まあ、新しい発想で、
はい、
で一部屋が狭いから高い収益性があるということですか。
そうですね、はい、そこはポイントでして、うん、まあ、共有できるものは共有しようということで、うん、お部屋の面積は狭いですけど付加価値があるので少し高い賃料が取れるということで、
うん、
まあ、いわゆる坪単価というか、うん、面積単価は、うん、普通のマンションよりは高く取れるということでですね、うん、まあ、これ投資向けの商品ですので、うん、まあ、それによって収益性が上がってですね、うん、その商品価値も高まると、
うん、
まあ、こういうことに取り組んでいるわけですね。
フロアに一つ洗濯機がついてるみたいですよね。
そうですね、各フロアにですね、はい、使えるような洗濯機を
各階に。そうすると無料で使えるからコインランドに行くこと考えたら、
うん、あ、そうですね、
部屋を分けてスッと行けば、はいはい、みんなで使えるから。
そうですね、
これめちゃくちゃ便利ですよね。
そうですね、
別に家に絶対に必要かって言ったら、うん、洗濯はしたいけど、だけどっていうことですよね。
そうですね、
うん、
でまた自分でやってると、うん、メンテナンスもしなきゃいけないんですけど、
う
ん
う
ん、
そういう面で言うと、うん、こうやって付加価値をつけ、
はい、
しかも入居率も高いということで言うと、はい、まあ、利回りとしては良くなってくるから、うん、
かなり、はい、
まあ、ファンドにちゃんと売れると。
そうですね、
これによって大きな収益性期待できますよね。
そうですね、同じ賃貸マンションを開発するよりは、うん、収益性が良くなると思います、うん、ただ、まあ、どうしてもこういう新しいものに我々チャレンジしていくわけなんですけど、
はい、
投資家も本当にそんなんでその賃料で入るの、
ね、
っていうこともあるので、あ、
はい、
まあ、一定程度自ら開発して、
うんうん、
運営のトラックレコード出してですね、
うんうんうん、
でそれで認めていただいて、うん、ご購入いただくというような流れになってます。
あと先ほどおっしゃられた、うん、この宿泊事業のミマル、
はい、
まあ、御社の稼い頭とも言われてると思うんですけど、
はい、
これの特徴をちょっと教えていただきたいと思うんですが、
こちらは海外から来る、うん、インバウンドのお客様に向けた商品でして、
うん、
だいたい海外の方って、うん、グループで来られる方が多いんですね。
そうですね、家族とかね、グループとか、はいはいはい、
で日本まで来るとさすがに1泊2泊じゃなくて、
はい、
3泊4泊5泊と連泊されると、
はいはいはい、
こういう人たちにどういうホテルがあったらいいかと考えたときに、うん、まあ、せっかくグループでご家族で来てるんで、うん、同じ部屋に泊まりたい。
そうですよね。
だけど日本のホテルってシングルかツインか、
うん、大体そうですね、はい、
だから日本人も家族で旅行行っても、うん、お父さんとお母さんとお兄ちゃんとお姉ちゃん別々になりますよね。あとエクストラベッド入れようか、
うんうん
う
ん、
ここはもう最初から4人から6人ぐらい泊まれる広さがあって、
うん、
しかもダイニングもあって、
はい、
で大きいテレビもあって、
はい、
キッチンもあって、
はい、
まあ、部屋によっては洗濯機もあってと、
うんうんうん、
いうことなので、
うん、
海外から来た人がそこをハブとしてですね、うん、あちこちにアクティブに、うんうんうん、旅行を楽しめると、うんうんうん、そういうのを目指してですね、うん、作ったホテルです、
うん、
ですから一つの部屋に4人ぐらいが泊まって、
うん、
それでチェックインからチェックアウトは4日間ぐらいあるので、
うん、はい、
チェックインチェックアウトの回数も少ないですし、はい、お部屋の清掃を毎日入れるわけではないですし、
はいはい、そういう意味でコストも下げながらと。
そうです、うん、このコストを下げるということと、うん、もう一つはその手間暇というかそういう部分のマンパワーがかかるところを少し省力化できる、
うんうんうん、
でまあコスト削減になるのはなるんですけど、うん、まあそれをそのまま削減するんではなくて、うん、せっかくそこでできたスタッフの時間をお客様とのコミュニケーションを使おうということで、ピシッとこう姿勢正していらっしゃいませっていう感じではないんですけど、
いや
ようこそみたいな感じでですね、非常にフレンドリーな対応しているのがですね、お客様に非常に受けていると。
しかも働いている方海外の方が多いんですよね。
そうなんです、うん、スタッフの方は8割以上ですね、
うん、
30カ国以上のですね、うん、海外の方がお勤めいただいてましてね、
うん、
だいたい母国語、
うん、
それから英語、うん、日本語が喋れる、
うん、
日本が好きな、
トリリンガルと、
うん、トリリンガルの日本が好きなですね、
うん、
外国の方、
うん、
なので海外の方もですね、うん、リラックスしてコミュニケーションが取れると、
うんうん、
で弊社のホテルにはもう食堂とかつけてませんので、うん、周りにその代わり食事できるところ、買い物できるところあるような繁華街に作っているので、
うん、
ぜひ周りで街を楽しんでくださいと、
うんうんうん、
共存共栄ですね、街との、
うんうん、
でそういう時にどこがうまいんだいっていうと、
うんうん、
あそこがいいよなんていうことで行ってきて、うんうん、いやよかったよなんていう、こういうコミュニケーションを取ってですね、お客様も行ったらこんなのあったからお土産買ってきたよなんて、スタッフにお土産買ってきてくれたりとかですね、でまた来るよみたいな、こういうのがやっぱり口コミでも、
うん、
広がっていってですね、非常に評判はおかげさまで、
これがあれなんですよ ね、例えば町中華であったり、
はいはい、
あと日本のチェーン店とか。
そうですね、
ただ海外の人から取ったら、うん、日本ってあこんなのあるんだっていうのありますよね。
そうなんですよね、
はい、
我々もそういうの
一人焼肉とかなかなか海外なさそうですもん ね、
ね、ええ、
うん、
帰ってきたら、うん、いやとてもナイスな店を紹介してくれたと、うん、とっても良かったよと、うん、いうような、まあそういうちょっと日本のスタッフから、うん、発想できないような、うん、真のやっぱりおもてなしというか、うん、そういうのができるのが特徴だと思っています。
今27棟で何部屋ぐらいあるんですか？はい、
1500室弱ぐらいですね。
今後これをもっともっと拡大できますよね。
そうですね。
インバウンドもっと来そうですもんね。
そうですね、うん、特にあの東京大阪はまだまだそういうインバウンド向け の、うん、あの弊社で名前を付けたこのアパートメントホテルっていうジャンルのものはまだまだ足りてないので、うんうん、一応これ2030年ぐらいまでにですね、うん、今の倍となる3000室ぐらいまでは増やそうということで、うん、今もいくつか工事を進めている物件があります。
なるほど。改めて御社の今後の成長戦略を教えていただきたいと思うんですが、
我々あのミッションも、うん、まあ、ネクストグッドというふうに定めておりますけども、うん、常にまだお客様も気がついてないような負にみんなが気づいて、でそれを何か解決する手段提案を出していくと、次の良い生活を提案していくということで、
まさに
ネクストグッドということなので、やはり従業員が、私が入社した時にその非常にみんな生き生き働いてるなっていう印象があったんですけど、やっぱりこういう風土文化は維持していきたいと、みんなが非常にそういうことに前向きで、チャレンジャブルで当事者意識持って、うん、まあ、こういうことが取り組めるようなですね、うん、会社ということで、うん、人への投資、うん、それからデジタルがこんだけ進んでますので、はいはい、ネクストグッドデジタル抜けでやっぱり語れなくなると思いますから、うん、このデジタルの部分、うん、この辺を強化しながらですね、うん、新しいあの運営コンテンツとかですね、うん、商品化を開発して、やっていきたいなと、こういうふうに考えています。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
熟慮断行でございます。あの松山出身という話しましたが、田舎の先輩はあの秋山兄弟、
はい、
坂の上の雲の秋山兄弟でして、うん、秋山実之さんがあのお好きだった言葉だと聞いております。熟慮断行ということで、うん、私が熟慮深いく断行できる人間かったらそうではないんで、自らへの戒めというか、
そうなりたい、
なりたいと、うん、常に熟慮しようと、うん、それからもう決めたら思いっきり行こうと、うん、いうことをですね、自分に、まあ、言い聞かせるということで、うん、この言葉を選びました。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード8844東証スタンダード上場コスモスイニシア代表取締役社長高知亮太郎さんでした。高知さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはコスモスイニシア代表取締役社長高知亮太郎さんでした。そして高知さんの選ばれました四字熟語は熟慮断行でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。